おはようございます。高原豪一郎です。日本マクドナルドの創業者藤田伝さんは、初めは輸入雑貨の販売店藤田商店を経営していました。ある日のこと、アメリカの会社から日本製のトランジスタラジオ3000台の発注を受けたのです。メーカーに大急ぎで作らせ、さあ輸出という時になって、大変な知らせが藤田さんに届きます。注文はキャンセル、金も払わん。当時の日本はまだ敗戦国のイメージが強く、戦勝国アメリカの企業は弱小日本企業に対して無理難題を押し付けて平気だったんですね。多くの日本企業は泣き寝入りするしかなかったのです。しかし藤田さんはこの応募を見過ごしにしませんでした。一体何をしたんでしょう。なんとケネディ大統領に直接手紙を書いたんです。大統領閣下、すなわち民主的貿易の守護者にして自由貿易体制の擁護者であり、米国民の代表者たるケネディ大統領、この企業の行いはアメリカでは普通のことかもしれませんが、他国にとっては大損害をもたらすものなのです。お忙しいのは百も承知しています。ですので一分で良いので、この会社に一言言ってやってください。一月後、藤田さんはアメリカ大使館から呼び出しを受けます。そしてそこで業者にキャンセル撤回を勧告するという回答をもらうことに成功したのです。下の方で押したり引いたりしてもどうにもならなかったトラブルでしたが、最高権力者の介入によって劇的な解決を見たのです。ところで、この世界の本当本物の最高権力者とは誰でしょう。この全宇宙を作りになった神を置いて他にはありません。この全知全能の神が人類の問題に乗り出してくださるなら、必ずや解決はあるのです。そして神は人類最大の問題である罪を解決するためにイエス・キリストを与えてくださったのです。聖書の中にこう書いてあります。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。この聖書の言葉の中には、神のご性質が三つ表されています。第一に、神は約束したことを必ず果たす方である。したがって、絶対的に信頼して良い方だ、ということです。数年前に亡くなられた天才落語家に、立川談志がいます。毒舌で、シニカルで、型破りで、喧嘩っ早いので有名な話家でしたね。しかし彼は手塚治虫の大ファンで、その作品のすべてを読破していました。その彼が手塚作品の最高作として挙げたものに、雨降り小僧という作品があります。主人公は山奥の分校に通うモータという少年です。ある日のこと、モータは、橋の下で雨降り小僧という妖怪と出会うのです。雨降り小僧はモータの履いてる長靴が欲しくてたまりません。彼には長靴がおしゃれなブーツに見えるんです。そこでモータは、三つ願いを叶えてくれたら、このブーツをあげるよと約束するのです。いろんなことがあって、三つ目の願いになりました。それは緊急のお願いです。学校の火事を消してくれ。もし火事を消してくれたら、必ずこの長靴をあげるから、橋の下で待っててね。雨降り小僧は必死で火を消しました。ところが、せっかく守った山の分校は廃校になり、モータも急に町に引っ越すことになったのです。そして、うっかり雨降り小僧との約束を忘れていってしまったのです。それから40年経ちました。モータは父親になっています。ある日のこと、娘がおねだりするんですね。ねえ、お父さん、私にブーツ買って。 その時、モータは40年前の約束を不意に思い出すのです。彼は新品の長靴を買うと、何回も電車を乗り継いで、そしてとうとうあの田舎の山奥の橋の下にまで到着します。するとそこに雨降り小僧が立って待っていました。彼は40年間、ほんの少しもモータを疑ってはいませんでした。必ずモータはやってくると信じ続けて、橋の下に立ち続けていたのです。この部分を読むとき、毒舌家で鳴らす立川談志はいつも号泣するそうです。結論がどうなるか知ってるのに、どうしてもここに来ると涙がこぼれてくるというのです。なぜでしょう。彼にも雨降り小僧がいるからではありませんか。彼にも約束しながら果たせないままになっている人がいるからではありませんか。そして彼自身がまだ果たしてもらってない約束を持っているからではありませんか。そして果たせなかった約束と果たしてもらえなかった約束の両方を経験した彼は、何があっても約束を果たし抜いてくれる存在に対して無性に憧れる気持ちを抑えることができないのです。聖書の神様は絶対的に信用することができる方です。なぜなら旧約聖書において予言という形で約束した350もの約束の全部をイエス・キリストにおいて実現なさったからです。神はした約束を一つもたがわずに守り抜かれる方なのです。第二に、キリストは人と共にいるために人となられた神だということです。最近海外の日本語熱がすごいそうですね。一体どういう人たちが日本語を勉強するんでしょう。日本のアニメファンたちがリードしているというのです。実は日本の漫画は世界の中で飛び抜けて高い評価を受けているのだそうです。中でもドラえもんは世界30数カ国でテレビ放送され、特にアジアの国々では視聴率がなんと 70% を超えるというのです。困ったことがあるたびに便利な道具に頼って結局は失敗する冴えない小学生のび太の話が、どうして国境を越えて支持されるんでしょう。それは便利な道具への憧れではなく、情けないのび太のそばにいつも寄り添い続けるドラえもんへの憧れであると言われています。自分が弱い時も、惨めな時も、間違っている時にも、決して軽蔑せず、愛を持って叱り、正し、励ますドラえもんは、世界中の子供たちの憧れの的なのです。そして私たちは大人になっても人生の困窮の中で、そばにいて支え、正し、愛を持って叱ってくださる、そのような全知全能の能力者を持ちたいと思うのではありませんか？キリストは実にそのような方として人と共にいるために、人となってきてくださった神なのです。ところで、罪ある人間が清い神とどうして穏やかな気持ちで共にいることができるでしょう。罪を憎む正義の神の前で、罪だらけの人間がどうしてありのままの姿でいることができるでしょう。キリストによっていかなる罪をも清め尽くされて、初めて神と共に過ごすことが、いることが可能になるのです。ですから3番目のポイントは、私たちの罪を引き受けて、十字架の上で、その罪の償いを果たすために来てくださった、ということなのです。どうぞあなたも、約束を守り抜く、誠実にして、共におられる救い主を信じ、罪許されて、永遠の命を得てください。心からお勧めしたいと思います。